箇所です。ゼカリア書の6章1節から8節です。旧約聖書1617ページ、ゼカリア書6章の1節から8節です。旧約聖書1617ページ、ゼカリア書6章1節から8節を朗読いたします。私が再び目を上げてみると、なんと4台の戦車が2つの山の間から出てきた。山は聖堂の山であった。第1の戦車には赤い馬が、第2の戦車には黒い馬が、第3の戦車には白い馬が、第4の戦車にはまだらげの強い馬が、数頭ずつつながれていた。私は私と話していた御使いに尋ねた。主よ、これらは何ですか？御使いは答えた。これらは天の四方の風だ。全地の主の前に立った後、出ていくことになる。そのうちの黒い馬は北の地へ出ていき、白い馬は西へ出ていき、まだらげの馬は南の地へ出ていく。強い馬たちが出てきた。それらは地を駆け巡ろうとしていたので、彼が行って地を駆け巡れと言うと、それらは地を駆け巡った。その時彼は私に叫んで次のように告げた。見よ、北の地へ出て行った馬を、これらは北の地で私の霊を鎮めた。以上です。今日はゼカリアの見たものと題して、このあたりをですね、ご一緒に読んでいきたいと思います。ゼカリア書はもう本当に聖書の旧約聖書の最後の部分にあたるものですが、時代的にもですね、旧約聖書の一番最後の時代になります。イエスが誕生するよりも、400年から500年の間の頃の時代です。でこの時には、イスラエルの国、南ユダ王国はバビロンに滅ぼされ、それから40、50年経ってですね、そのバビロンが今度はペルシャ帝国に変わるわけです。そしてペルシャ帝国の、最初の王様キュロスがですね、ユダヤ人たちに対し囚われていった、バビロンにいたユダヤ人に対して、エルサレムに戻って神殿の再建をしてもよいと、破壊された神殿をもう一度再建してもよいということになっていくわけです。そしてですね、それは最初は順調だったんですけれども、いろいろな妨害が入って、しばらく17、18年の間ですね、工事は中断しました。そして、その間にペルシャの王様は3人目の王様、ダレイオス王という王様になりまして、その王様の第2年の時に、神様の言葉が2人の預言者を通して語られます。それがですね、ハガイとゼカリアだったわけです。そしてこの2人はですね、神殿の再建に取り掛かるように人々を励ますわけです。で最初に声を上げたのがハガイです。そしてそのハガイの言葉に応えてですね、民の指導者であったシェアルティエルの子ゼルバベルと、それから大祭司ヨシアがですね、立ち上がって人々と共にこの神殿の再建に取り掛かるわけです。そして彼らはその間ですね、人々を励まし続けていく。4年間でこの神殿の再建は、完成するわけなんですけれども、その間このハガイとゼカリアは人々を励まし続けていくわけです。でそういう中で書かれたものがこのハガイ書とゼカリア書であるわけですが、ゼカリア書の方が少し分量があるわけですね。でゼカリア書もですね、神殿再建の工事の真っ只中で、語られているわけです。で、今日読んだ6章というのは、このゼカリア書の中ではですね、2つ目の予言になります。1つ目はですね、1章に出てくるんですけども、このダレイオス王の第2年の8月に あった予言なんですね。そして、2回目の予言が8月からですね、3ヶ月ほど空いた11月の24日に与えられた神様の言葉であるわけです。これも一章に出てくるんですけども、実はそこからずっとここまでつながってるんです。そしてこの2つ目の11月24日の予言の中にですね、大変不思議な光景をゼカリアは見るわけです。それは8つの幻であって、非常に不思議な光景でした。でこれはですね、まあもう、どんなものであったのかというのをざっとおさらいすれば、最初のものはですね、今日のところに関係があるんですが、赤と栗毛と白の馬が登場します。これが一番最初のものです。2つ目は4つの角が出てくる。それから3つ目はですね、御使いがエルサレムの寸法を測っている光景が出てきます。そして第3章で4つ目になりまして、大祭司ヨシュアがですね、清い服を着せられるというものです。それから5つ目には第4章ですけども、今度はろうそくを立てる燭台の幻が出てきます。そしてこの燭台が出てきて、これはもう一人の指導者であったゼルバベルにですね、言葉があるわけです。大変有名な言葉ですけども。そしてですね、6つ目が、今日の一つ前になります。五章に、なるわけですけども、これは大きな巻物が飛んできて人々の悪を裁く、そういうものです。そして、直前にはですね、7つ目の幻を見るわけです。そしてその7つ目の幻というのは、小さな、まあ、マスなんですけども、そしてその中にですね、一人の女が座っているというものです。そしてその女は邪悪そのものというふうに呼ばれるんですけども、それがですね、鉛の重しを置いて出れないようにするという、そういう、幻です。まあ、一つ一つ詳しくたどればいいとは思うんですけど、今とりあえず7つの幻があって、そして今日の6章で8つ目、最後の幻になるわけです。でこれはですね、4台の戦車が登場するわけです。そしてそれにはそれぞれ、馬がですね、1頭ずつついているわけです。第1の戦車には赤い馬、第2の戦車は黒い馬、第3の戦車には白い馬、第4の戦車にはまだらげの強い馬というふうにあるわけです。まあ、戦車といってもですね、私たちが思い浮かべるような戦車ではなくて、二輪の、まあ、2つの車輪がついていて、それを馬で引かせるという、もので、ローマ軍もよく、使っていた戦車ですけれども、その戦車が、まあ、この馬の色というのは第1章でも登場してきたものなんですけども、このゼカリアはですね、御使いにですね、これは一体何ですかと聞くわけですね。そうしますと、御使いはこれは天の四方の風だというわけです。そしてこの風は今からここから出ていくのだと。そして黒い馬は北へ、白い馬は西へ、まだらげは南へ、そして、まあ、それぞれに出ていくわけです。まあ、省略されているものはありますけれども、そしてそれぞれのですね、馬がこう出ていくわけなんですけれども、この黒い馬というのが、まあ、非常に一つのキーを握っていくわけなんですが、この黒い馬が行く先は北だったわけですね。そしてこの北というものが、何を指すかというとですね、それはエルサレムから見たら北の方角にはバビロンがあるわけです。まあ、ざっと言えばですね。ですからこの北の地へ出ていく馬というのは、バビロンに対する怒りがですね、その国の滅亡を招いたというふうにも考えられるわけです。それはですね、なぜ、バビロンが滅ぼされなければならなかったのか、それは、 エルサレムをですね、バビロンの軍隊がやってきて、エルサレムをですね、徹底的に破壊していくわけです。神殿も徹底的に破壊されて、そして火の海になっていくわけですね。で、そのことに対して一章では、エルサレムを妬むほどに神様は愛したというわけです。そして私は大いに怒る、これがですね、一章の15節に出てくる言葉なんです。つまり神様はこの後もですね、この一章の21節でもユダの地を散らそうと角をもたげる国々を打ち滅ぼすためだと、そうやってですね、このエルサレムを蹂躙したこのバビロンを決して神は許さないのだということを語っているわけですね。これは2章にも同じようなことが出てくるわけです。つまり主なる神様はこのイスラエルに対して非常に深い愛を持っておられ、そしてそれを滅ぼした国に対しての非常に強い怒りがあったわけです。それが繰り返し繰り返し語られているわけです。もともとエルサレムは、このさまざまなですね、偶像崇拝を続けて、そしていろいろな神々を祀っていたエルサレムの人たちに対して神様の怒りとしてですね、バビロン軍によってこの町を一度滅ぼすというふうに神様は警告してきたわけなんです。しかし、なんか矛盾するようですけれども、しかしやはりこのエルサレムを手にかけたバビロンを神は許さないということを言われているわけです。いや、それはなんか話がちょっとなんかごちゃごちゃになっているような気もするんですけれども、しかしですね、神様のに愛されたエルサレムを蹂躙したバビロンに対する神の怒りがあるということは確かなんです。この理由はいくらでもあるんですけども、ですからこの黒い馬が北の地へ出て行って私の霊を鎮めたというのは、その、神様の願うことというか思うことをしたわけです。バビロンは滅びるわけですね。それは一晩のうちに滅びるわけなんですけども、この一連の、8つの幻が一体何を意味するのかというのは、いろんな解釈があって何を指すのかというのはそんな簡単に分かるものではないんですけども、しかしですね、この8つの幻を通して神様はどれほどエルサレムを実は愛していたのだということがはっきりと分かるわけです。つまりエルサレムは神様に見捨てられてバビロン軍に明け渡されて、彼らはもう神様に見放されたのではないかという考えがずっとあったわけです。でもそうじゃないのだと、神様はその確かに怒りを持って、何度も偶像崇拝をやめてこの、主なる神様に立ち返るようにということをいろんな預言者を通して語ってきたにもかかわらず、彼らはその預言者をことごとく殺したり、殺そうとしたりしてきたわけです。そして一切彼らの神の言葉を聞こうとしなかった。そしてついにですね、神様はそのことに対して、エルサレムをバビロン軍によって破壊させるということをせざるを得なかったわけです。でもそれは神様から見放されたのではない、そしてそれによって神様の愛がエルサレムから離れたわけではない、イスラエルの人たちから離れたのではないということを、この8つの幻は実は表しているのだろうと思うんです。一つ一つのことは非常に分かりづらいものですけれども、全体としてはそういったことを伝えているのではないか。そしてですね、この一連の幻が終わるとゼカリアは幻の後にですね、これからなすべきことが何かということを教えられるわけです。で、それがですね、9節からなんですけども、 また私に次のような主の言葉があった。捕囚の民であったヘルダイ、トビヤ、エダヤから捧げ物を受け取れ、その日あなたは行ってバビロンから帰ってきたゼパニアの子ヨシアの家に入れ、銀と金を取って冠を作ってエホサダクの子大祭司ヨシアの頭にかぶらせ、彼にこう言えと。そして14節では、その冠はヘルダイ、トビヤ、エダヤ、ゼパニアの子ヨシアの記念として主の神殿の中に残ると、こういうふうに言うわけなんですけれども、つまりこの4人の人たちがヘルダイ、トビヤ、エダヤ、ヘルダイ、トビヤ、エダヤ、それから、ヨシアというこの4人がですね、遠いバビロンからこの時期に来たようです。そして彼らは彼らから持ってきた捧げ物を受け取って、そしてそれに大祭司ヨシアにかぶらせる冠を作るようにという命令なわけです。でこの4人が何を表すのかというのは、まあ、いろんな憶測があるわけなんですけども、でもこの言葉、ここに出てくる言葉通りでいいと思うんです。彼らは、バビロンから1000キロぐらい離れたこのエルサレムまで今駆けつけたわけです。一番最初の、エルサレムに戻ってきた人たちとは別にですね、この神殿の再建が始まった時に彼らはここへやってきたわけです、4人で。そして彼らはその時に捧げ物を持ってきたとあるようにですね、おそらく、11節にありますが、銀と金を持ってきたんです。そしてそれはその冠を作り、そしてその冠を、この彼らの記念として主の神殿の中に残せというのは、神がこのことを大変喜んだという意味なんですね。この神殿がゼルバベルの下で再建をもう一度スタートした。そしてそのですね、この神殿のはるか彼方にこの、冠にふさわしい人がはるか彼方にやってくるということをゼカリアは未来を予言しているわけなんですけども、それはですね、私たちから見ればそれがゼカリアが見ようとしていたものがイエス・キリストであるということは私たちはわかるんですけども、ゼカリアはですね、はるか彼方にこの冠をかぶるにふさわしい本当の王がこの神殿にやってくるのだということを、まあ、ゼカリアは見ているわけです。見通しているわけです。そして彼らはその大きな、神様の愛の計画、このエルサレムを本当に救い出していこうとする神様の計画に彼らも信じて、そう遥か彼方にあるその神様の、救いの計画の完成をですね、見ながらこの4人は来たのではないか。このエルサレムを、その先ほども言いましたようにイスラエルの人たちを妬むほど激しく愛した神様は、他のところではですね、2章ではこのエルサレムに触れるもの、それはユダヤ人に触れるもの、危害を加えようとするものについてですね、あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだと、それほどに重大なことを、それほどに大切なのだという主の愛を繰り返し明らかにしているわけです。さらにですね、4章ではゼルバベルに、この神殿の再建は私の霊によって、この再建は神様の技である、つまりこの神殿を建て直すのは このエルサレムを愛して愛し抜いている神様のその技なのだということを言っているわけです。私の霊によってというのは神様の愛の力によってやるのだと。この廃墟となった神殿をもう一度建て直すのは神様がエルサレムの人たちをユダヤ人を愛しているからなのだと。そしてこの4人はこのバビロンでの再建の知らせを聞いてすぐに旅立ったわけです。そして彼らの喜びというのは神様のその愛によってこの場所が立て上げられていくということに対しての喜びだったと思います。見放されていなかったのだと。そして神様はこの町を、この都を決して見放さずに愛しておられたのだと。そのことを彼らはこの神殿の再建のニュースを聞いて喜んで莫大なお金を持って駆けつけたわけです。そしてそのように神様の声に聞き従う、そしてそれを喜びとする人を15節でですね、また遠く離れていた者たちも来て主の神殿を建てる。この時あなた方は万軍の主が私をあなた方に使わしたことを知る。もしあなた方が自分たちの神主の声に確かに聞き従うならそのようになると。この遠くからも主の声に確かに聞き従う人々がここに集まる時が来るのだと。つまりこの神殿はずっと先のところに、世界中の人たちが神様を求める人たちが集まる場所になるだろうというところまでゼカリアは見て、その先駆けとして一番最初の人としてこの4人がそれにふさわしい人だと喜んでいるわけです。だから彼らの、していることを神殿の中に残そうというわけです。神様に従う人の喜びというものがどれほど神にとっても喜びであるのかということをこの歴史に残すために、この冠を神殿の中に残せというわけです。それほどに主の声に確かに聞き従う人を神様は喜びとするということです。ヨハネの福音書の12章で20節から、見ますと、ヨハネの福音書の12章の20節で、さて祭りで礼拝のため登ってきた人々の中にギリシャ人が何人かいた。この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。まことにまことにあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬのなら豊かな実を結びますと、こういうふうに続いていくわけなんですけれども、この杉越の祭りだと思いますけれども、エルサレムでの大きなお祭りの時にたくさんの群衆がイエスを迎えるわけです。そしてその中にギリシャ人がいたわけです。そしてそのギリシャ人がイエス様に会いたいと、そしてピリポに仲介を頼み、ピリポはアンデレと共にですね、イエス様にところへ行って彼らを紹介するわけです。そうしますとイエス様は、人の子が栄光を受ける時が来ましたというわけです。これはですね、ご自分が十字架にかかって死ぬということを意味しているわけです。ご自分が十字架にかかって人々の罪を背負って身代わりの死を遂げるのだと、その時がもう来たのだということを指すわけです。で、今まではイエス様はまだ私の時は来ていないと、 何度も実はヨハネの福音書の中で繰り返し言ってたんです。ところがこのギリシャ人がイエス様に会いたいと言った時に、イエス様はここから、これからはこの十字架の時が来たのだということを言われるわけです。そして一粒の麦が死ぬことで豊かな実を結ぶと言ったんですけども、これはこのギリシャ人の人たちが来たということを考え合わせると、ご自分の死が主の声に確かに聞き従う人すべてに豊かな実を結ぶ時代が来るという、そういうことを意味しているんだろうと思うんです。ですからパウロがこの言葉の意味をよく表しているのは、ローマ人の手紙の1章の16節にこう言うんです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です、と。ユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力だと。これがですね、一粒の麦が死んで豊かな実を結ぶということを、そのギリシャ人に向かってイエス様は語ったんだと思うんです。あなた方も、つまりギリシャ人の人たちはこの時点ではユダヤ教に改心してユダヤ人になることによって救われるというふうに教えられたんです。でもイエス様は、私の声に聞き従うならばあなたもそのギリシャ人のままであっても救われるのだと、神の国に入れるのだと、あなたの罪は許されるのだということを言わんとしたんだと思うんです。そのために私は一粒の麦となって死ぬのだと。このギリシャ人はどこに住んでいたかは分かりません。でもですね、エルサレムをこのために目指した人ですから、ギリシャ文化の中心地からですね、来たのかもしれません。そうしますと、コリントやアテネという非常に遠い地方だったかもしれないんですね。ですから、このようなギリシャ人をイエス様のところに連れていくということ自体ですね、ピリポでさえ戸惑ったんだと思うんです。いいよって言ってすぐに連れていけなかった。ギリシャ人の人たちが来てる。彼らをイエス様にお会いして会わせていいのか、アンデレとも相談したと思うんです。そしてまあイエス様に紹介したわけですね。そうしますと、イエス様は自分を目指してきたこのギリシャ人を明らかに喜ばれたわけです。彼らの中、最初の頃はユダヤ人だけが神の国に入ることができるんだという教えが、イエス様の弟子の中にもあったわけですけれども、しかしイエスが求めることはユダヤ人になることではなくて、ご自分を信じる心だったということです。今日の場所で遠く離れていた人たちも来て主の神殿を建てると、遠く離れた人たちも来て主の神殿を建てる、これは4人だけでなくて、このイエスの時代に集まってきて、そしてイエスの時代からさらにパウロの時代に集まってくる世界中のイエスを信じる人たちのことを指しているわけです。主を信じる人たちがこそですね、イエス様にとって何よりも喜びとするのだと。バビロンからわざわざ来たあの4人も、そしてこのイエス様の前に来たギリシャ人も、そして私たちも、このゼカリア書で言えば妬むほどに愛され、瞳のように守られているものだということです。そして遠く離れていた私たちがその神様からの愛に応えて主のもとに行く、出会う、 それをですね、イエス様は何よりの喜びとして、そして そのように答える私たちを本当に、私たちと共にいてくださる、つまりあの主の神殿の中に残るとあるように、私たちをと共にずっといてくださる、守り続けてくださる、愛し抜いてくださる、私たちからを見放すことはない、そのように私たちをと共にいてくださる方であるということです。このギリシャ人のように、そしてまたあの4人のようにですね、主の前に集められる私たちであることをもう一度、信じて、そしてその招きに応えていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、あなたの、からの愛をです、深くを知らないものでありますけれども、しかしあなたの愛は私たちを本当に、妬むほど愛し、瞳のように私たちを、守り抜いてくださる方です。私たちもその愛に応えるように、どうかあなたの近くに、近くへと私たちが進んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。